瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は仕事塾編を、奇数月は瀬戸の企業を私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私広畑遥と水谷優香がお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はじめましてですよね。
はじめまして
ですよね。緊張は
してます。
するだけ損やから楽にやってください。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。今回は創業90年の歴史がある神話建設株式会社にお邪魔し、さまざまな取り組みについて清水さん、田中さん、林さん、川村さんにお話を伺いました。早速ですが、千藤さん、
はい、
愛知里ラボとはご存知ですか？
それは知ってなきゃいけないぐらい恥ずかしいことでしょうか？大丈夫でしょうか？
大丈夫です。
存じません。
愛知里ラボとは、森コロパークで県民共同による里山づくりを行うエリアです。ここで活動する愛知里ラボ里山開拓団は、万博の理念を検証し、里山の循環型農業を通じて農の営みや先人の知恵を実体験する機会を提供しています。地元の自然環境を学ぶための活動として、特属可能な地域づくりを目指しています。神話建設さんはその中の無料休憩所であるラボハウスなどの建設に携わっています。
へえ、里山作りをそこでやってるんですか？
はい、そうです。
あの森とかって手つかずで置いておくと、その何だろうな、お互いがこう木がお互いがこう潰し合ったりするんですね。だからある程度その人が手を入れることによって、一番その植物たちにとってもいい環境作りができるっていう、まあ、それをちょっとやりすぎると失敗していくっていうか、あの人間本位になっていくといかんねやけど、そういうのやっぱ研究する場所ってやっぱ必要みたいで、それをここでやってることなんですね。
はい、そうですね。
知らなんだ、知らなんだってどうぞ、すいませんでした。
建設物を建てることはお金がかかるので、お客様の夢やこだわりを実現しますという言葉を大切にしているそうです。専務取締役の清水克彦さんのお気に入りの施設は森の学び屋だそうです。森の学び屋は2003年に愛知県からの発注で万博用に施工された木造の2階建ての建築で環境学習を行う施設です。木造の大きな建物は最近では珍しく、鉄筋コンクリートや鉄骨と比べると、木造建築は強度を保つための構造計算や設計が難しく、その点で苦労があったかもしれませんが、木造建築ならではの温かみがあり、特別な価値を持つ建物となっているそうです。
これは知ってます。瀬戸日本館っていうのが万博の時にあったんですよ。それが本当に全て木造木で作られた建物で、まあ、それはもうあの終わり次第こう解体されたんですけども、そこそういう形で作られた建物がいくつかある、その中の一つやってるの、これ僕知ってました。
あ、
知ってた自慢になってるけどすごくいいとこですよね。はい、
創業90年の歴史がある神話建設さんは、お客様から直接受けた仕事の段取りや期限を計画して、協力業者である専門会社を手配する建設会社の中でも現場管理や監督という立場で仕事をする会社です。神話建設さんは元請け負い業者として各種工事がスムーズに進行し、全体として効率的な建設プロジェクトの完了を目指しています。お客様のこだわりを物として作り、建物が完成し、お客様に喜んでもらえた時が一番やりがいを感じられるそうです。 ただ単に図面や仕様書が要求しているものを作るだけではなく、お客様の夢やこだわりを一緒になって実現するために努力されているそうです。地域の皆様に安心と信頼と満足をしていただける、そんな良質な建築物や土木構造物の提供を通してこの地域に貢献していくことが使命だそうです。
すごい崇高な使命ですね。でもなんか今伺っているとこの地域だけじゃなくて、ここでこの生まれた技術とかが結局この日本全体だったり世界だったり自然に関してもこうあまり傷を残さないっていうかね、なんかそういううまく共存できる形を作ってみたいな感じがしますね。
はい、うん、今現在社員はほぼ50代で、多くが外の仕事や現場責任者という責任感がある仕事なので、若い世代がなかなか安定しないそうです。若い世代のギャップをしっかり理解した上で、採用後の教育や研修体制の構築も建設業の働き方改革の一つとして考えられています。目標売上である10億を達成するには人材採用が最も大切で、奨学金を月々の返済額の半分を負担していただける制度や、働きながら学校に通い学費を負担していただける制度も設けるなど、人材採用に力を入れているそうです。
うん、めっちゃ大事、ね、やっぱ若手育てていかんと続けへんしね、うん、
はい、
ちょうどこの今言ってた部分、ポコッと抜けた部分っていうのが日本のこう一番こう良くないのが生み出された時期やったからね、うん、そこにハマってるのは僕やねんけどちょっとなんですけど、でも本当そうなんでね、やっぱそういう活動されるっていうのはありがたいですね。
はい、取材時に実際に建設しているサトラボの休憩所の現場を見せていただいたのですが、普段は見ることができない建設途中の現場を見ることができたり、現場で働く方からお話を伺うことができたりして、貴重な体験をすることができました。地域社会とのつながりを感じられ、建設作業の実際を体験することができました。建設作業の基礎から仕上げまでの一連の建設プロセスを学ぶことができ、役割分担を通じて効率的に作業を進めていくチームワークの重要性と、コミュニケーションを円滑にするための工夫が必要であることを理解することができました。ぜひ皆様もサトラボに行ってみてください。
すごい。どれぐらいの時間でその学ぶことができたんですか、それを。
そうですね、だいたい1時間
ぐらい。
そんなもんで、
はい、
すごいですね。すごいタイムパフォーマンスね本当に、はあ、面白い。ちょっと見に行こう。
これから自分たちも就活に入っていくわけなのですが、建設会社だけでなく全ての会社に求められることとして、コミュニケーション能力が大切だなと思いました。わからないことをはっきり伝えることができなかったり、挨拶ができないということは自分の存在を認識してもらえないです。多くの職場でチームワークでの作業がありますが、チームのメンバーと円滑にコミュニケーションを取れる人がプロジェクトの成功につながっていくと改めて感じました。
まあ、その通りですね。いや、ありがとうございます。
そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回は創業90年の歴史がある神話建設株式会社さんについてお伝えしました。取材班は私、広畑遥、高津真中、水谷優香、ミキサーは高津真中、そして MC は私、広畑遥と水谷優香がお送りいたしました。紫藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。勉強になりました。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには、今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされています。 CARI_REPO キャリレポで検索してみてください。 CARI_REPO キャリレポです。ぜひいいねとフォローお願いします。
はい、ありがとうございました。まあ、今回のキャリーデポンもすごく興味深く聞きました。また来月来てくれるかどうかわからへんけど楽しみにしてます。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。